都市春。芥川龍之介作。一。ある春の日暮れです。唐の都、洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は、名は都市春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっているのです。何しろ、その頃、洛陽といえば、天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来には、まだしっきりなく、人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった赤の帽子や、トルコの女の金の耳輪や、白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし、都市春は相変わらず、門の壁に身をもたせて、ぼんやり空ばかり眺めていました。空には、もう細い月が、うらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほど、かすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし、腹は減るし、その上、もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし。こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。都市春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。すると、どこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて、大きな影を門へ落とすと、じっと都市春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだ、と横柄に言葉をかけました。私ですか？私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから、都市春はさすがに目を伏せて、思わず正直な答えをしました。そうか。それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指さしながら、では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですか？都市春は驚いて伏せていた目をあげました。ところが、さらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりには、それらしい影も形も見当たりません。その代わり、空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが2、3匹、ひらひら舞っていました。2 トシシュンは一日のうちに洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになったトシシュンは、すぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、火によたび色の変わる牡丹を庭に植えさせるやら、四六尺を何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。すると、こういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも、一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、トシシュンの家へ来ない者は、一人もないくらいになってしまったのです。トシシュンは、このお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、トシシュンが金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んでみせる芸に見とれていると、その周りには二十人の女たちが、十人は翡翠の蓮の花を、十人は目のうの牡丹の花をいずれも髪に飾りながら、笛や琴を伏し面白く奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでも、お金には際限がありますから、さすがに贅沢屋のトシシュンも、一年二年と経つうちには、だんだん貧乏になり出しました。そうすると、人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ、挨拶一つしていきません。まして、とうとう三年目の春、またトシシュンが以前の通り、一文なしになってみると、広い洛陽の都の中にも、彼に宿を貸そうという家は、一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では、湾に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼は、ある日の夕方、もう一度、あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら、途方に暮れて立って言いました。するとやはり昔のように、片目すがめの老人が、どこからか姿を現して、お前は何を考えているのだ、と、声をかけるではありませんか。トシシュンは老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人は その日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです、と、恐る恐る返事をしました。そうか。それはかわいそうだな。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。歳春はその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから、車にいっぱいあったあのおびただしい黄金も、また三年ばかり経つうちには、すっかりなくなってしまいました。3お前は何を考えているのだ。片目すがめの老人は、みたび歳春の前へ来て、同じことを問いかけました。もちろん、彼はその時も、洛陽の西の門の下に、細々と霞をかぶっている三日月の光を眺めながら、ぼんやり佇んでいたのです。私ですか？私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか。それはかわいそうだな。では、俺がいいことを教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、歳春は急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。
金はもういらない。
はは。では、贅沢をするには、とうとう飽きてしまったと見えるな。老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっと歳春の顔を見つめました。
何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。
歳春は不平そうな顔をしながら、つっけんどんにこう言いました。
それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。
人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には、世辞も追笑もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。 老人は、年春の言葉を聞くと、急に、にやにや笑い出しました。
そうか。いや、お前は、若い者に似合わず、関心に物のわかる男だ。では、これからは貧乏をしても、安らかに暮らしてゆくつもりか。
年春はちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら、
それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって、先日の修行をしたいと思うのです。
いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。
仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。
どうか私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。
老人は眉を潜めたまま、しばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、いかにも俺はガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろう、と、心よく願いを入れてくれました。
年春は、喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉が、まだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました。
いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところで、立派な仙人になれるかなれないかは、お前次第で決まることだからな。
が、ともかくも、まず俺と一緒に、ガビ山の奥へ来てみるがいい。
おお、幸い、ここに竹杖が一本落ちている。では、早速これへ乗って、ひととびに空を渡るとしよう。
鉄管師は、そこにあった青竹を一本拾い上げると、口の中に呪文を唱えながら、年春と一緒に、その竹へ馬にでも乗るように、またがりました。
すると、不思議ではありませんか。竹杖は、たちまち、竜のように勢いよく、大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空を、ガビ山の方角へ飛んで行きました。
年春は、肝をつぶしながら、恐る恐る下を見下ろしました。が、下には、ただ、青い山々が、夕明かりの底に見えるばかりで、あの洛陽の都の西の門は、とうに、霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました。
明日に北海に遊び暮れにはそう、修理のせいだ短気層なり、三度学用に入れども人知らず、老銀して引かす童貞子。
四。二人を乗せた青竹は、 間もなくガビ山へ舞い降りました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が、こうこうと夜風になる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は年春を絶壁の下に座らせて、俺はこれから天上へ行って西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがよい。たぶん、俺がいなくなるといろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか、天地が裂けても黙っているのだぞ、と言いました。大丈夫です。決して声なぞは出しはしません。命がなくなっても黙っています。そうか。それを聞いて俺も安心した。では、俺は行ってくるから。老人は年春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。年春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。するとかれこれ半時ばかり経って深山の焼きが肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、そこにいるのは何者だ、と叱りつけるではありませんか。しかし、年春は仙人の教え通り、何とも返事をしずにいました。ところが、またしばらくすると、やはり同じ声が響いて、返事をしないと立ちどころに、命はないものと覚悟しろ、と、いかめしく脅しつけるのです。年春は、もちろん黙って言いました。と、どこから登ってきたか、乱乱と目を光らせた虎が一匹、忽然と岩の上に踊り上がって、年春の姿を睨みながら、一声高くたけりました。のみならず、それと同時に、頭の上の松の枝が、激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、四とだるほどの白蛇が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。年春は、しかし、平然と、眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは、一つ餌食を狙って、互いに好きでも伺うのか、しばらくは睨み合いの体でしたが、やがて、どちらが先ともなく、一時に年春に飛びかかりました。が、虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるか、年春の、命は瞬くうちに亡くなってしまうと思ったとき、虎と蛇とは霧のごとく夜風と共に消え失せて、
後にはただ、絶壁の松がさっきの通り、こうこうと枝を鳴らしているばかりなのです。歳春は、ほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと、心待ちに待っていました。すると、一陣の風が吹き起こって、炭のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻が矢庭に闇を二つに裂いて、すさまじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。歳春はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光。しばらくはさすがのガビさんも覆えるかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が歳春の頭へ落ちかかりました。歳春は思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しました。がすぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも、茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば、今の大嵐も、あの虎や白だと同じように、鉄管子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。歳春はようやく安心して額の冷や汗を拭いながらまた岩の上に座り直しました。が、そのため息がまだ消えないうちに今度は彼の座っている前へ金の鎧を着下した身の丈三丈もあろうというおごそかな心象が現れました。心象は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を歳春の胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからず、たった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら一刻も早く返答しろ、というのです。しかし、歳春は、老人の言葉通り、黙然と口をつぐんでいました。返事をしないか。しないな。よし。しなければしないで勝手にしろ。その代わり、俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。心象は矛を高く上げて、向こうの山の空を招きました。その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の神兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら、今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見た歳春は、思わず、あっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管子の言葉を思い出して、一生懸命に 黙っていました。心象は彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り命は取ってやるぞ。心象は、こうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて、ひとつきに年春を突き殺しました。そうして、ガビさんもどよむほど、カラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろん、この時はもう無数の神庭も吹き渡る夜風の音と一緒に、夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず、こうこうと枝を鳴らせています。が、年春はとうに息が絶えて、仰向けにそこへ倒れていました。五。年春の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、年春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗穴道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がビュービュー吹きすさんでいるのです。年春はその風に吹かれながら、しばらくはただ、木の葉のように空を漂って行きましたが、やがて、神羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は、年春の姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて、膝端の前へ、引き据えました。膝端の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。年春はどうなることかと思いながら恐る恐るそこへひざまずいていました。こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。閻魔大王の声は、イカズチのようにひざ端の上から響きました。年春は、早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという、鉄管師の戒めの言葉です。そこで、ただ頭を垂れたまま、推しのように黙っていました。すると、閻魔大王は、持っていた鉄の尺を上げて、顔中の髭を逆立てながら、その方は、ここをどこだと思う。速やかに返答をすればよし、さもなければ時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ、と、いたけだかに罵りました。が、年春は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王は、すぐに鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまち年春を引き立てながら、神羅殿の空へ舞い上がりました。
地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池の他にも、焼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。ですから、トシシュンは無残にも剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵に突かれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊鷹に目を食われるやら。その苦しみを数え立てていては、到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでも、トシシュンは我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口をききませんでした。これには、さすがの鬼どもも、呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度、夜のような空を飛んで、神羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り、トシシュンを膝端の下に引き据えながら、御殿の上の閻魔大王に、この罪人は、どうしても物を言う景色がございません。と、口を揃えて言上しました。閻魔大王は眉を潜めてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこいと一匹の鬼に言いつけました。鬼は、たちまち風に乗って、地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また星が流れるように、二匹の獣を駆り立てながら、さっと、神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見たトシシュンは、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、それは二匹とも、形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない、死んだ父母の通りでしたから。こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に、痛い思いをさせてやるぞ。トシシュンは、こう脅されても、やはり返答をしずに言いました。この不幸者めが、その方は、父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。閻魔大王は、神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。うて、鬼ども、その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉に、は、と答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を、未練未釈なく打ちのめしました。鞭は、流々と風を切って、ところ嫌わず雨のように、馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は、苦しさに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほど、いななきたてました。どうだ、まだその方は白状しないか。閻魔大王は鬼どもにしばらく無知の手をやめさせて、 もう一度トシシュンの答えを促しました。もうその時には二匹の馬も肉は裂け、骨は砕けて、息も絶え絶えに膝端の前へ倒れ伏していたのです。トシシュンは必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら、固く目をつぶっていました。するとその時、彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。心配を惜しでない。私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。トシシュンは思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみのうちにも息子の心を思いやって鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。トシシュンは老人の戒めも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、お母さんと一声を叫びました。6。その声に気がついてみると、トシシュンはやはり夕日を浴びて、落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の難、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。どうだな、俺の弟子になったところが、とても仙人にはなれはすまい。片目すがめの老人は、微笑を含みながら言いました。なれません。なれませんが、しかし、私はなれなかったことも、かえって嬉しい気がするのです。トシシュンは、まだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたら、と鉄管師は急におごそかな顔になって、じっとトシシュンを見つめました。もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることは、もとより愛想が尽きたはずだ。では、お前はこれからのち、
何になったらよいと思うか？
何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。
歳春の声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では、俺は今日限り二度とお前には会わないから。
鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて、歳春の方を振り返ると、
おお、幸い今思い出したが、俺は大山の南のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがよい。今頃はちょうど、家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう、と、さも愉快そうに付け加えました。大正9年6月。